私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
この放送はインターネットラジオ局リフリネットよりお送りしております。
今回は第
41回
です。
なんで
41回です。何の話をしますか？
定番のお話じゃないんですか？
安室さんトークはちょっとお休みです。
あらあらあらあら、じゃあ何のトークですか？
4D だね。 4D を見に行ったら語りますわ
かなあれ DVD ブルーレイを買ったらって言ってませんでした？
注文してる。
10月の、あ、でも実際放送の時には多分もう持ってるはず。確かね、10月の前半に発売だった気がする。
うん、なるほどね。
なんかね、特典がいろいろあったの。
おお、何ですか特典って？
物によるの。物っていうか場所によって、なんかアマゾンさんだったら何々、ブックオフさんだったら何々みたいな、いろいろなのがあって、最初どうしようかなと思ってて。
え、何を選んだんですかブッティさんは
何したんだっけ？
ちょっと待って
確かね、ポストカードのとこにした気がする。
ポストカード、安室さんが前面に出てるやつですかもしかして
4つの。なんかそれがまだね、決まってなかったの。最初私が見て買おうかなって思った時には、なんか決まってるところと決まってないところがあって、アマゾンさんとかがまだ決まってなかったから、確かね。で、なんかやめてしばらくずっと後にしようって思ってて、で、つい最近ツイッターを見てたら発売2週間前みたいに言って、おー、ようやく
忘れてたみた
いなしなきゃみたいになって、昨日おとといかなんかにした。楽しみ、ちゃんとね、豪華で特典版なんだよ。
豪華な特典版と通常版とかがあるんですか？
そうなんかね、豪華な特典版とかだと、何があるんだろうね。
ちょっと待って自分であなた応募したんじゃないんですか？
あのね、もうね、何も考えずにとりあえず豪華なのにしちゃった
何も考えず、
いや、なんかどんな特典だろうが豪華なのの方が、
豪華の方がね、安室さんに見つけるからね。
そう、見つけるからじゃないよ、いろいろあるからだよ。多分キャストのトークとか、なんか秘話とかあるんだよ。
はい。
でもね、私 DVDは 見れるけど、普通になんかブルーレイが見れなくて。
そうだね。
そうで、ブルーレイを見る機会がないから、なんかそのちょっと綺麗な画像のやつとかは全然見れなくて、普通に DVD の豪華版を買ったよ。
これを聞けてる時にはブッティはニヤニヤしてるってことですね。
そうだね。いや、でもさ、ちょっとさ、
何ですか
買ったやつさ、なんかさ、汚れたくないから見たくないじゃんどうしようって思って。
え、じゃあだから保存版と鑑賞用と、え、なんだっけ、使うよ見るよ、
言うよね、なんかさ、漫画とか3冊同じの買って、
そう
同じのですけど大丈夫ですか、大丈夫ですみたいな。
いや、もう多分店員さんも慣れてるから、あ、この人はそれぞれの用途が違うんだなって分かってくれるんじゃないかな、
ね、
多分。
でもさすがにね、これはね、買えないなと思って。いや、いつか買うかもしれないけど、
いや、いつの間にか来月ぐらいには、え、2冊目買いました、2個目買いました、再来月には3個目買っちゃいましたとか言ってそう
ね。いや、もうそこまではしないと思うけど、とりあえずちょっと大事に扱いながら見てきます。
大事に扱いながらね。
しかもなんか、でもそれは多分最初の方は見るけど、それ以降は保存したままで、あの、なんだっけ、ワウワウさんとかで放送したらそれを撮って、多分そっちを見る
用意周到だな
ね。結局ゼロの執行人のトーク、
ゼロの執行人、本当実はね、夏目のトークしようとか言ってたくせに、ゼロの執行人に戻っちゃうみたいな。
夏目をね、見に行こうと思ってて、映画がね、その9月の何日からだっけ、24かなんかだっけ、
まあそのぐらいですかね。
そう、もうちょっと前か、いや違うか、そのぐらいか分かんないけど、その夏目友人帳の映画が始まるから、それは見に行くつもりで、でもね、まだ今見てないからさ、今トークができないし。
そうですね、
見たらガンガンに
多分ここで思いっきり暴露じゃないな、
そうだよ、ネタバレ、
暴走か、
ダメだよ、私多分ネタバレするからさ。
そうですよね、
映画がまだやってる間には多分ダメだね。
ダメですね。
ちょっとあの探り探り、モニョモニョしちゃう、
モニョモニョ、それダメっつって私が止めるみたいな
でも見に行かないんじゃない、見に行くの。
見に行きたいなとは思ってるんですけど、
応援しようぜ、 応援したいな。
いや応援上映とかはさすがに夏目の感じだとないでしょう。
それはね、うん、普通のでね、
普通のでね、
楽しみだ。
よし楽しみだ。ということでそろそろコーナー行きたいですか。
別にいいよ。
どんな返しだよ。
じゃあ行きたい。あ、いいとも。
最初のコーナーは名探偵コナン激アツ映画トークショー。
いいとも。
それをそのネタをね、わからない人たちも増えてくるんだよきっと。
待って絶句しないで、絶句しないで。
私わかんない。
ちょっと待って
。そうだね、
ブティ、
はあ、そうだ、
息して息。
そうだ、はあ、映画そうだね、そうだ、特集していいよ。
どういうこと、どんな振りですか。
そうだね、そっか、そっか、
そうですね、
流れゆくね、時代は
流れゆきます。
私も知らない。
うわ、自分から言っといて。
人に聞いたの。
あ、そうなの。はい、ということで今回の名探偵コナンの映画は第15作目の名探偵コナン沈黙のクォーターをご紹介していきたいと思います。
はい。どんな？
これは結構映画が公開されるのって4月とか5月とか、
そうだね、いつもそうだね。
なのでだいたいいつもあの服装的に春とか夏とかの劇中が多かったんですけど。
そうなの？
今回この15作目に限って初めて雪山という冬のテーマになってます。
今までそうなの？
はい。
何？上映に合わせた季節感の撮影だったの
が多かった。
それ知らなかった
みたいですよ。
へえ、知らなかった。
そうなんですよ。で今回新潟県が舞台なんですけども、まあ私の母の実家。
どうでもいい情報だよ、ね、
ちょっとどうでもよくない、
一番いらない情報だよね。
どうでもよくない。
で、
はい、で舞台は新潟県なんですけれども、うん、ダムはあの北の沢ダムっていうのが劇中では使われてるんですけど、
うん、
でも現場は富山県の黒部ダムがモデルになってる。
わ、
新潟県が舞台だけどダムだけは富山県の持ってきたみたいな。
そうなの。
そうです、黒部ダムをモデルにしてあの劇中に使っているみたいですよ。
そうなんだ。
へー、そうなんです。
持ってきた。
合体させた的な。
いや、なんかあれすごいよね。なんか予告の PV とか、なんか私がネタバレがどうのって言われたんで、ちょっと予告の PV をちゃんとさっき
すっごい及び腰だな。忍び足
さっき見たんですけど、うん、予告の段階で結構ねすごいよね。なんか雪がブワー、助けて、キャッチコピーとかも言ってたんですか。
キャッチコピーが15作目が生き延びるんだ絶対に、ラスト15分、予測不可能みたいな、生きたらまた会えるぜですね。
あ、それか。なんかでもそんなようなこととかをさ、なんか最後とかにさ予告の時に叫んでた。
そう、新一が生きたらまた会えるぜって。
あ、
なんかもう死んでる感じ。死ぬのかコナンくんみたいな。
あとなんかランがさ車からさ
コナンくんみたいな。
みたいな。いや、なんかね最初の段階からすごいスノボーとかスケボーめっちゃやってる。
そう
なんか派手だよね今回。
今回の結構爆弾がめちゃくちゃ多様に使われていて、
あと最初の段階からなんかね、最初の方でその雪山に行く前に
爆弾を、
あ、違う、雪山のそこの現地に行く前になんだっけ、車でさ、アガサ博士の車でさ移動してる時にさ、爆弾を見つけるじゃん、
はい、
その時もさコナンくんがさスケボーに乗ってさ、ダーってトンネル
走って逆走していくの。何車
なんだみたいな、
一方通行逆走していくっていうね。
あれよく事故んないなと思いながら、
あれって絶対運転してる時に子供がスケボーでビューンできたらもうおーってなるわ、
ね、しかもなんかさ、その犯人が爆弾押そうとしてたのをなんかなんとなく振ってみて、その後にあれなんで気づくんだっけ、上を走ってたんだよね、そのトンネルの上を
はい、トンネルの上をなんか新たに新線みたいな感じで電車が開通して、それに都庁都議会員
だったかな、なんかそれをがなんかもともとね、なんだっけ、予告状じゃなくてなんか届いてたんだよね。
そうですね、都知事に届いてて、その脅迫状のことはコナン君たち何も知らなかったんだけども、
うんうん、あれコナン知ってたんじゃなかったっけ、なんか気にしててなんか気になるんじゃないみたいに言われて、
そういうことか、
確かそんなような気がする。
で議長、あ、都知事が上を通ってるんだっていうのを見て、うんうん、上を見たら、あ、爆弾が、
あ、そう、危ない、あれなんかさっきの人もなんか爆弾みたいなの持ってたし危ないって言って車だって降りてバーってスケボーでも乗って、そうそうそうそう、あのね、あそこもかっこいいしね、その後のその最後のねスノボもめちゃめちゃかっこいいしね、やばいっす。
そうなんですよね、コナン君はいろいろな人を救っております
なんか今回のは結構みんなに分かっての助ける感じだったよね、うん、なんか最後の方とかもなんだっけ、あんな子供がみたいな、大丈夫か、あんな子供なのに
って言って探偵団たちが
コナン君ならできるもん、大丈夫だよみたいな
感じでね、
そう、あとね、のね、絆のね、
はい、何ですか、
絆かなんかをねちょっとねあってね、そこが好きだったの。
絆、
なんか少年探偵団が喧嘩をしちゃうの。
あ、そうそうそう、そこ好きです。
なんだっけ、なんかね言ってるセリフとかもあったんだけどね、
光彦と源太くんが喧嘩しちゃうんですけども、まあ本当は源太くんがスノーモービルなんか、
うんうん、
ちょっとした運転してちょっとコース外に外れちゃうみたいな、
なんかね夜の時にみんなで出かけちゃうんじゃなかったっけ、
モーターの何か、あの機械、そうそうそう、機械なんて言うんだろう、あの雪をなんか移動できる、そういう乗り物があって、うんうん、それに乗ってい
なくなっちゃうんだよね、行っちゃって
コースから外れちゃって迷子になってしまって、うもう源太くんがそんなに飛ばすからって言って怒られちゃって、そんなこと言ったってお前らだって楽しんでたじゃないかみたいな、
そうで、めっちゃ喧嘩してたらやめろよみたいな、一度口に出した言葉はなんだっけ、
言葉は刃物なんだって、
そう、取り返せないんだみたいな、
そう、あれはもうジーンってきて、コナン君好き、
そう、そう、思ったで、すぐ仲直りしてね、
そう、
いいセリフを言ったなって思いながら、
いや、あそこはもう全子供たちに聞かせたい
、ね、いや、子供たちだけじゃないけどね、
まあ、大人の人にもね、あの、うん、暴言とかを吐いちゃう人にもね、言葉は刃物なんだぞって
そうだよ、残るんだよ一生取り返しがつかなくなるんだよみたいな、
そう、小学校の頃から仲良かった人たちもね、うん、言葉とかのね、なんかいさかいがあってなんか、
ね、
互い
なっちゃうとね、疎遠しちゃうとね、なんかさ、しかも今回だからそれがある、それもあるからか、もともとが結構仲互いみたいなのが多い作品じゃない、
そう、
なんか他のもともと幼なじみとかの人とかが喧嘩したり言い合ったりしててっていうのがよくなんか最初の方からあって、
ありましたね、
そう、そんなようなのがピックアップされて、でもそんなことしてちゃダメなんだよみたいな、コナン君そしてコナン君が、そのコナン君がじゃなくて新一がさ、この雪山に来てるんじゃないかってランちゃんが疑うじゃん、
疑うところもありますね、
わー、バレそうになるんだよね、コナン君がバレるんじゃなくて、うん、新一が来てるってことがバレそう
になる、バレそうになる、
なんか新一がね、ランちゃんとの電話中に会話の流れになった
メモをしちゃってて、そうそうそうそう、雪にメモしてて、うん、で子供たちが走っていくのを見て、悪いランちょっと今から行かなきゃいけないから蹴るみたいな感じで切っちゃってダーって走ってたら、ラン姉ちゃんが
ちょうどそこ来て、
来て、
あれ
私このメモってって
私が聞いたお土産のやつじゃないみたいな、あれ消すの忘れたみたいな、
チーンみたいな
ね、ちょっとねそこもドキドキするね、
その後どうなるのかはね、まあ皆さん見ての交互期待ということで、
はい、
でゲストさん、
う
ん、ゲスト声優の方が渡辺さんっていう人が出るんですけど、
うんうんうん、
渡辺陽一さんのカメラマンの方が、
うん、
あの出てて、うん、最初すっかり忘れてて見てた時は、
うん、
なんだこの特徴のある人はって思って、
そうだ
そう、この事件は、え、何、え、この人誰、え、怖い怖い、え、新たな犯人、え、ちょっとって思ったら、あ、渡辺陽一さんだ
あれ本人役で出てるんだ、
そう、違う、刑事刑事、
あ、そっかそっかそっか、
渡辺刑事、
いやそうだ、それさっき思ったんだ。
でしかも元太からあのおっちゃん喋るのが遅いっていうツッコミを食らう。
そうだね、 それも見どころだね。
そう、あと私的に見どころだったのは家政婦っていうか、あの掃除員のおばちゃんたちが間違って事件のあった被害者の、うん、お部屋を掃除しようとして入っちゃって、あ、ここ入っちゃいけなかったみたいなトークがあるんですけど、 あそこのトーク超面白いんでそこも見てみてください。
見直しとくわ。
はい、そういうところもある、ちょいちょい面白いところがあるので、
はい、
そこもちゃんと見てみてくださいね。
うい
はい、ということで名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。